双子で挑戦、青玉ラジオ。
皆さんこんにちは、高校3年生の葵と
玉木です。この番組ではリスナーの皆さんに新しい視点やきっかけ、勇気、エールをお届けします。
このラジオでは双子だけど考え方の違う2人の高校生が高校生活を送る中で感じたこと、考えたことについて語り合います。
30分間という短い時間ですが、ぜひお付き合いください。
それでは皆さん、準備はいいですか？
青玉ラジオ
スタートです。
チャレンジはセルフ。この番組ではラジオ甲子園制作番組として夢の種放送局神奈川スタジオよりお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
改めまして、リスナーの皆さんこんにちは。双子で挑戦、青玉ラジオ始まりました。
はい、ということでまずは簡単に自己紹介をしたいと思います。それでは私から。パーソナリティの葵です。双子トークと言っているので予想はついているかもしれませんが、私が双子の姉です。高校では特に部活には所属していませんが、絵を描くことが好きです。ですので美術部も考えたんですけど、家で自分のペースで過ごすのが好きなので結局入部しませんでした。リスナーの皆さんに楽しい時間を提供できるように張り切っていきたいと思います。よろしくお願いします。
パーソナリティの玉木です。葵とは1分差の双子の妹です。高校では演劇部に所属しています。私はどちらかというと人とお話をするとか何か表現をするのが好きです。リスナーの皆さんにぜひ楽しんでいただけるような番組をお届けしたいと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ただいまの自己紹介から分かってしまったかもしれませんが、実は私たちは双子といっても二卵性の双子です。ですから性格も顔も全然似ていません。
そうなんです。番組の中では双子にまつわる企画も用意しておりますので、どうぞ楽しみにしていてください。それでは早速一つ目のコーナーに参りましょう。
双子トークのお時間です。
今回のテーマはチャレンジ弱セルフということで、まずは玉木の挑戦について聞かせてもらいましょう。
はい、私の挑戦は一言で言うと演劇部に入って多くの経験を積んだことです。
おお、ちなみにさ、どうして演劇部に入ったの？
もともと演技に興味があって、舞台に立つ経験をしてみたいなと思って入部しました。
ああ、なるほどね。演劇部って主に舞台で劇をする部活だよね。
うん。
普段どういう活動をしているのか具体的に教えてください。
普段は大会や公演に向けて発声、筋トレなどの基礎練習と、その都度行う劇の台本の練習をしています。
大会と公演って年に何回あるの？
年に4回くらい発表の場があります。大会では他の高校の演劇部と競い合って県大会などを目指して演劇をします。公演の時は単独の学校による公演の時もあれば、複数の学校同士で演劇を見せ合う時もあります。
その都度練習するんだね。ミュージカルじゃなくて劇団の演技みたいな感じ？
そう、学校にもよるけど、私の学校はミュージカルじゃなくて高校演劇です。高校演劇って調べると動画とか出てくるので、関心を持たれた方はぜひ調べてみてください。
なるほど、いろいろと違いがあるんだね。じゃあさっき玉木が演劇部で多くの経験を積んだって言ったけれど、その経験を通じて今はどう思ってるかな？
演技や技術はもちろんだけど、これからの人生に役立つことをたくさん吸収できたなって思ってます。
うん、具体的には？
大きく分けて3つあります。1つ目は人前で話すことについて耐性がついたこと、2つ目は自分から行動する癖がついたこと、最後に学びや経験は自分の武器となることです。
へー、なんか玉木がたくましく見えてきた。 目の錯覚かもしれないので、一つ目から説明お願いします。
目の錯覚じゃないからね。まず、人前で話すことについて体制ができたのは、何度も舞台上で人前で演技をしてるから緊張しなくなったっていうことだね。大学受験でも役立つスキルだと思います。
なるほど。私はそこら辺の体制があんまりないから、いつになっても少し構えちゃうな。
2つ目の自分から行動する癖がついたのは、やっぱりいい舞台を作るためには自分のやるべきことは何かっていうのを一人一人考えて自発的に行動したり意見出したりするのが大事だなっていうのが分かった、で、それからは自分から動こうっていう思考になりました。
ああ、そっか。そういう主体性を学べるっていいね。
そのおかげで自分なりにもがきながらも日々活動してたら、だんだんと柔軟に考えられるようになってきて、悩んだ時に打開策を自分なりに考えて次に進めるようになりました。
そうなんだ。玉木さん、最後に学びや経験は自分の武器となるって言ってたでしょ。それって一つ目と二つ目からも言えることだよね。
あ、そうだね、確かにそれももちろんあるんだけど、別の出来事からの話をすると、私は中学生の時にジャズダンスを習っていたんです。で、結局1年半しかやってなかったんだけど、さっきお話しした単独公演でダンスを取り入れようということになって、先輩とダンスの振り付けを考えたり、ソロの部分をもらえたりしたんです。自分の経験と強みを発揮できて舞台に生かせてよかったなと思ってます。
やっぱり過去の経験が生かされるって嬉しいですよね。
はい、こうやって過去に努力したことが思いがけないタイミングで役立つんだなって思って、とても感動してます。
ちょっと思ったんだけどさ、玉木が今話した3つのことって全部演劇部に入ったから気づけたことじゃない？もし他の部活に入ってたり、部活に入らないで違った高校生活してたら、また考え方は変わってたのかな。
あー、確かに。でも考え方がどうなってたかっていうのは正直想像はつかないですね。
まあそうですよね。私ももし自分が演劇部に入ってたらとか考えても想像つきません。
でも、私たちの人生って選択次第でどう転がるのかわからないというか、予想外なことも起こるし、可能性が無限にあるから人生って面白いよね。
ああ、それはわかる。というか最近私自身それを体験したので、次は私が話す番ですね。
あ、では葵さんお願いします。
はい、先ほどの話題にも出てきた予想外の出来事に関連することなんですけど、実は春休みに私も玉木の演劇部の単独公演に参加したことがあるんです。
はい、実はそうなんです。
はい、何があったかと言いますと、急遽舞台に参加できなくなっちゃった子がいて、その子の代わりになんと私に声がかかったということがありました。姉妹とはいえ違う学校なのに普通はありえないですよね。
ね、私には双子がいるっていうのを部員と先生が知っていて、唯一頼めそうな人材だってなって電話をかけました。
はい、最初電話をもらった時は気がつかなくて電話に出られなかったんだけど、後で LINE を見たら文面からすごく玉木が漁っているのが分かって、すぐに電話をかけ直しましたね。
もうお願いとにかく連絡くれって感じで焦ってましたね。あの時葵がいいよって言ってくれて本当に助かりました。
はい、あまりの必死さに思わず笑っちゃいました。
タイミング的にもさ、リハーサルの前日だったから本当に急遽だったよね。
そう、本番の2日前とかだったから、本当にピンチじゃんと思って承諾した覚えがある。
あの時は本当にありがとう。
あ、いえ、今後絶対ないであろう経験ができたし、今こうしてラジオのネタにできたぐらいですから、いいことずくめですよ。
よかったです。まあ単独公演だったから葵に助っ人をお願いすることができたんですけどね、
はい、
偶然に偶然が重なって予想外の出来事でした。
実際私が出てみて思ったのは、その時の演目がメイクとかヘアアレンジとかにめちゃくちゃ時間がかかる演目だったんですね。それにすごく人手が取られてたんです。それに卒業した先輩方とかも協力してくださってて、やっぱり人のつながりって大事だなって旗から見てて思いました。
そうね、公演がさ、全て終わった後のミーティングがあったじゃん、その時に葵なんて言ったか覚えてる？
ミーティングももう終了しようって時、顧問の先生が協力してくれた助っ人の人たちから感想を聞きたいって急に言われて、無理やり言葉を絞り出した覚えがあります。確かその時に話したのは、2日間だけでも絆というか、 みんなで何か一つの作品を作り上げる達成感に感動して、たった2日しかいなかったのにもう終わりなのかと思って、ちょっとね涙が出そうになったっていう話をした覚えがあります。
あー、そんな感じだったねそれを葵の口から聞いて、とても温かい気持ちになりました。
あ、本当に良かった。なんか言葉まとまらなくて尻滅裂な発言だったと思いますけど
葵にとっては思いがけないことだったと思うけど、思い切って飛び込んでみるとさ、いろんな発見があったよね。
うん、普段あんまり集団で行動することのない私にとっては、実はありえない挑戦だったんですよ、これって。やろうって決断したのは単に面白そうだったっていう軽いノリだったんですけど、うん、やってよかったかなって今でも思ってます。
それがあなたのチャレンジ弱セルフということですね。
はい、チャレンジ弱セルフでチャレンジ前セルフということです。ここぞとばかりに入れてくるんですね。
はい、今回のラジオテーマはチャレンジ弱セルフですから。
そうですね、そうでした。挑戦ってさ、今後に生かされるかどうかも大事だけど、なりふり構わずとりあえずやってみることも大事だと思います。その挑戦が結果として思うようにいかなかったとしても、長い目で見るとそれは失敗ではなくて、何かのきっかけで未来につながることのある成功のため種なんだと思います
ね。そうなのかもね。今葵の話に通じることかわからないんだけど、普段私たちが受けてる授業とか勉強ってさ、自分の興味とか思考の幅を広げてくれて、私たちの日常を豊かにしてくれるものなのかな。
ああ、大河ドラマとか見てて、あ、この時代授業でやったなっていうのはあります。
あれ、葵大河ドラマなんて見てたっけ。
見てます
まあでもそういう日常のちょっとした気づきも人生を豊かにする上では大切だと思ってます。
うん、日常をふとした瞬間も捉え方によっては意味のあるものになりそうですね。今後はそれも頭に入れて行動してみようと思います。
はい、ということで双子トークのお時間ですは以上となります。
青玉ラジオはまだまだ続きます。どうぞ引き続きお楽しみください。ねえねえ、 HCS って知ってる？
HCS？ 何それ？
広島シティサービス、略して HCS。 ビルやオフィスの清掃作業、集中豪雨の被害には乾燥作業を行う私たちのヒーロー。
私たちのヒーロー？
特に水害復旧の時には大活躍。汚泥除去、消毒、消臭、カビの除去の実力は日本でもトップクラスの会社なの。
水害の時に大活躍の救世主。
そう、しかも HCS は豊富な資機材を使っているから、細かいところまで綺麗に安心して相談できるの。
私たちの生活を支えてくれているのね。メンテナンスのプロ、
それが HCS。
何か困ったことがあれば HCS へ。広島シティサービス。気になる双子のあれこれ。このコーナーではリスナーの皆さんに私たちを通じて双子について知ってもらおうというお時間です。
事前に双子と聞いてどのようなイメージがあるか、気になることについていくつか質問をいただいておりますので、それに答えていこうと思います。ああ、もちろん双子と言っても一般化はできないので、あくまでも私たちについての話題だということで承知してくださいね。
でももし今聞いてくださっているリスナーさんの中に自分たちも双子だよという方がいらっしゃれば、一緒に考えてみてくださいね。
これって双子によって全然答えが違うだろうね
そうだね、うん、見た目も性格もすごく似てるっていう双子もいるだろうし、私たちみたいに全然違う双子もいるだろうから、世の中にはいろんな双子がいると思いますね。
さあ、私たちの場合はどうなのか、早速1問目に行ってみましょう。質問1、2人の名前の由来が知りたいです。双子につける名前って共通点があったりしますか？漢字だと意味がつながったり、もしくは別人格だからと全く違う名前をつけられたりしましたか、との質問です。
あー、実は私たちの名前の漢字には単体での意味と2人の名前が組み合わさった時の意味があります。 それぞれの漢字に意味があって、2つを合わせると込められている意味につながるということですね。
まず私の名前から説明するんですけど、私の葵という漢字は一文字で碧とも読む、黄変に白に石と書く漢字です。これには青く美しい玉という宝石みたいな意味があります。
私も漢字一文字です。環境の環で腕飾りとかリングっていう意味です。この葵の玉と私の腕飾りはそれぞれ単体でもかけがえのない価値があるけれど、2つが組み合わさると美しいブレスレットになって、さらに価値が高まる。つまり互いに価値を高め合う存在、2人で力を合わせることによりさらに輝くという意味が込められています。
それぞれの名前の漢字にもしっかりと意味が込められているんだって知ってすごく嬉しかったです。
そうだね、お父さんお母さん、ちゃんとなんだろう、とても美しい願いをね、願いをちゃんと込めていい名前をつけてくれて嬉しいです。本当にありがとう。
ありがとう。
はい、それでは2問目いきますね。
はい、
やっぱり双子だったら食べ物、異性の好みって似るんですかとの質問です。
まず好きな食べ物は全然似てないね。
そうだね、私は甘党で渋いものは苦手です。
私は甘すぎるものは途中で飽きちゃうな。嫌いじゃないですけど、渋いものとかおつまみ系を好んで食べますね。
あ、葵はお母さんから絶対に将来は酒飲みになるって言われてるもんね。
はい、成人したらウーロンハイを飲んでみたいです。
じゃあ私は甘いお酒かな。で、異性の好みか。正直恋バナとか一回もしたことないよね。
ないね。これって姉妹としては珍しいのかな。
どうだろう。まあこれからね、好きな人ができたら話そう。
そうだね。果たして私たちの好きなタイプは似るんでしょうか。
どうなんでしょうか。じゃあ4問目いきます。
3問目ですね。
ごめんなさい、3問目ですね。では3問目の質問、双子だったら境遇って似るんですか。だってちょっと難しい質問かな。
境遇ですか。生活様式というか生き方という意味であれば、気の合う友達とかは一緒だったり似てる性格の子が多いけど、やりたい習い事が違ったり高校も別々ですし、それぞれ自分の好みの選択をすることが多いですね。
ね、そうだね。今ラジオで一緒にこう喋ってるのが、久しぶりに2人で同じことしてるっていう状況かもしれないね。
確かにね、最近は一緒にカラオケにも行ってませんし、また今度歌いに行こうね。
受験終わったら行こう。
はい、
じゃあ今度こそ4問目行っちゃいましょう。
はい。
ぶっちゃけ体調ってリンクするのか。だって、これはなかったです。あるとしたらどっちか片方が熱を出してしばらく空いてからもう一人も熱が出るみたいな感じで、同時とかは一回もないですね。
でもこれって親からしてみたら一度に二人とも熱出てもらった方が楽だったのかな。だって順番に熱を出すってことは親にとってはずっと片方を相手しなきゃいけないことだもんね。
まあね、でもそれって双子に限ったことじゃないね。
確かに、まあ病気にならないことが一番です。
はい、じゃあ5問目に行きましょう。お互いの思ってること分かったりしますか。どうだろう、雰囲気で察するとかはよくあるかもね。なんか前にお母さんが言ってたんだけど、小さい頃は私の方が喋り始めが遅かったらしくて、私が何をしてほしいのか、なんて言ってるのか分からなかった時に、葵だけが私の言いたいことを分かってお母さんに教えたっていうエピソードがあるらしいんです。
玉木専用の通訳をやっていたということでしょうか。私は全く覚えていません。
小さい頃は2人の間でしか通じないわけのわからない言葉を会話していたということもあったらしいから、葵は私の言いたいことをちゃんと理解してたんだと思います。
我ながらすごいですね。
じゃあ6問目です。
はい、
お互いがお互いのことをどんな存在だと感じていますか。一言では言いにくいね。私たちには上の兄弟も下の兄弟もいないからね。 姉妹って感じではないね。
うん、申し訳ないんだけど妹だと感じたことはないに等しいです、うん、どっちかっていうとなんか仲のいい友達とか友人、親友みたいな。でも他人じゃないから遠慮なく接することができてますし、私は気楽でいい距離感の関係だなと思います。
え、私も葵のことをお姉ちゃんだって思ったことは一回もないです、ね、身長も私の方が高いですし、
うん、5センチ差ですね。でもアニメとか漫画でたまにある双子でのお姉ちゃん呼びはまずないですね。というかなんか違和感があります。仮に双子でなくて年の離れた姉妹だったとしても私は名前呼びをしていたと思いますね。
うん、私もたとえ年が離れていたとしても名前呼びをしてたかな。
じゃあ最後の質問いきます。双子だったら思考と行動がシンクロすることってありますか。だってあーっと一個記憶にあるのが、うん、中学生の時部屋が一緒で二人で学校の用意をしていた時に突然同じ曲の全く同じパートを歌い始めたっていうことがあったよね。
あったあれめっちゃびっくりしたね、うん、あの時さ流行ってたっけその曲。
流行ってたかどうかは記憶にないけどそんなことはあの時一回きりだったよね。
ね、一回きりだったねはい、ということで質問は以上となります。質問募集に協力してくださった皆様ありがとうございます。
ありがとうございました。ところで玉木、最後の質問の続きになるかもしれないけど思考行動シンクロってなかなかないよね、私たちの間では。
ね、そうだね。
それでさ、せっかくだから一つやってみたいゲームがあるんだけどやってみない？
え？どんなゲーム？
双子で揃うのかシンクロ回答チャレンジ。ということで今から私が質問を投げかけます。せーのって言ったら自分の思った答えを同時に言ってそれが一緒になるか検証しようというゲームです。
めっちゃ唐突だけどまあ面白そうなのでやってみましょうか。
はい、じゃあまず練習として第1問、好きな食べ物。
おー、好きな食べ物
いきます？
あ、決まりました。
いきますよ。せーの、
いくら。
甘いもの。
おお、私がいくらって言って葵はなんて言った？
甘いものって言いました。
あ、そうきましたか
私概念の話しちゃったな甘いものは好きです。なんかさっき渋いものの話したと思うんですけど甘すぎなければ好んで食べます。なんでいくらなんですか
一番最初に思い浮かんだからっていうのと、うん、あとお寿司屋さんに行ったら絶対にいくらを頼むっていうくらいいくらが好きだからです。
あー、そっか。私が最初にいくらを食べ始めて途中から玉木が頻繁にいくらを頼むようになったって感じですね。
うん、いつの間にか私の方が注文するようになってました。
はい、じゃあ2問目。好きな花は？
花
大丈夫
です。 OK です。
いきますよ。せーの、桜。
ひまわり。
おお、私が桜で玉木がひまわり。
そう、ひまわり。
なんでひまわり？
小学生くらいの時に北海道のひまわり畑に行ったことがあってその時に見たたくさんのひまわりがとても綺麗で印象に残ってるから好きな花といったらひまわりかな。
あー、行きましたね。
うん、で葵はなんで桜が好きなの？
なんかザ日本人って感じしない？
あ
ー、なんかちょっと平安時代っぽいこと言うけど桜のずっと咲いてられるんじゃなくて短い命だけど春の訪れを感じさせてくれるところが儚くて好きです。なんかちょっと詩的っぽいこと言っちゃいました
桜を見ると春って感じがするよね。
はい、じゃあ3問目。国内旅行で行きたい場所。
おー、これは都道府県で答える？
あー、じゃあ都道府県で行きましょう。行きます？
行きます。
行きますよ。せーの、
三重県。
おー、そう
やった、揃った揃ったね。はい、三重県ですね。
私たちは小学生の頃だっけ？
うん、
なんか小学生の時に三重県に行ったことがあるんですけど三重県で有名な神社といえば、
う
ん、
伊勢神宮。
そうです。高校生になってから忙しくて行けてないのでまた行きたいです。あの神秘的な空気結構好きなんですよね。
いやー、わかる、また行きたい
リスナーさんの中で伊勢神宮に行ったことある方いますか？もしまだ行ったことのない方がいたらぜひおすすめです。
うんうん、あと三重県に行ったら伊勢うどんも食べたい。
あー、食べたい。伊勢うどんは麺が太くてもちもちしてて美味しいんです。
うん、 あ、行きたい場所は一緒だったね。
そうね、揃ってよかった。
うん、
じゃあ最後は玉木から何かお題を言ってもらおうかな。
あー、どうしようかな。そうだな、じゃあ初めてのバイト代で買いたいもの。
おお、大丈夫？
決まった？
決まりました。
はい、行きます。せーの、
アニメグッズ。私がアニメグッズで、玉木が洋服って言った。
うん、
洋服なの？
うん。まだバイトしたことないから、いつバイトするかによって変わるかもしれないけど、今のところは洋服かな。
あー、初バイト代で買った大事な一着になりそうですね。
うん、で、葵はやっぱりアニメグッズなんだね。
そうだね。
うん、バイト代でアニメグッズを買うって絶対テンション上がるね。
そうですね。リスナーさんの中でアニメグッズをよく買う人は共感してもらえるかな。
うん、あ、あと私漫画一気に買いたい。
あ、いいね、漫画も買いたい。欲が収まりきりませんが、
う
ん、
ね、
このゲーム皆さんは友達とやってみても絶対楽しいと思います。ぜひ誰かとやってみてください。
これまで皆さんと楽しい時間を過ごしてきました青玉ラジオも、そろそろエンディングのお時間となりました。
最後までお付き合いいただいた皆様、本当にありがとうございました。あっという間の30分でした。
ありがとうございました。
いや、自分の考えていることとかプライベートなことを発信するって、最近は SNS などを使えば簡単にできるけど、こうやってラジオで自分の声を使って気持ちを伝えるのって、実際にやってみるとすごく難しいですね。
ね、本当にそうだね、
うん、
言葉は一度発してしまうともう取り返しがつかないから、独特の緊張感もあったよね。今回は滅多に得られないとても貴重な体験でした。それと、双子ってどんな感じなのか少しでも知ってもらえたら嬉しいです。
はい、リスナーの皆さん、楽しんでいただけましたか？私と玉木、双子でありながら考え方も生き方も違う二人に話したからこそ発見があったように、人生は人それぞれです。一人一人に違う人生や挑戦があって、自分は他人にはなれません。私たちも含め、リスナーの皆様一人一人が自分らしく輝いていける何かを見つけて、一緒に挑戦していきましょう。
目標に向かっているあなたに少しでも参考になれたら嬉しいです。今回、私自身、チャレンジヨガセルフというテーマでお話ししてみて、自分が挑戦した中で大変だったことも含めて、後々自信や経験として自分を助けてくれるんだなと思いました。これからも私なりにいろいろ頑張ろうと思います。一緒に頑張りましょう。
このラジオ甲子園に向けて協力してくださった講師の皆様、スタジオの皆様、アドバイスをくださったサポーターの方
々、そして30分間ラジオを聞いてくださったリスナーの皆様、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。皆様の毎日が彩り豊かな日々になることを願っています。お相手は私、葵と
玉木でした。
またどこかでお会いしましょう。